こんにちは。
こんにちは。
寒いですね、今日ね。
めっちゃ寒い。びっくりした。
なんか、15度とかで。急にさ、暑くなった時期あったじゃん。
あった。もう30度近かった。
あ、もうここからさ、
6度、7度、8度。
夏になんだと思ったら、体感もう10何度、12度とか、15度以下ぐらい。
風が強いからね。てか、何これ、梅雨来たのもう、まだ。
あ、そういうこと？
いや、わかんないけど。でも、6月だからね、一応ね。なんか、
あ、でもあり得る、ね。
ずっと天気悪くない？
この時期ってなんかさ、下から雨降ってる時ない？なんか。なんでさ、傘さしてんの、膝濡れてんのって思うんだよ。下から雨降ってんじゃん。
地球に住んでる限りはあんまりないかもね。多分。
昨日さ、昨日強風すごくて。
そうかも。
なんか、小雨の強風ってこんな立ち悪いんだと思って。下から雨入ってくる。本当に。
あ、
で、会社ついてこね、膝びちゃびちゃでさ、みたいな。
あ、最悪だね。そんな降ってたか、昨日。
風がとにかく強かった。
そっか。いや、でもなんか風強かったね。窓閉めたもん。
みんな吹っ飛ばされてたの、なんか体。
危ないね。
ってところでね、そんな雨の中、歯医者に行ってきたんですよ。
あ、そうなの。
久しぶりに、1年ぶりぐらいかな。
昨日ってことか。
それちょっと見てもらおうと思って。
何きっかけ？
ん？
なんで？何を見てもらおうと思ったの？
なんか、エルメスとそういう歯医者に最後いつ行ったみたいな話して。私は結構頻繁に行ってるよって言われたから。私もなんか、
グリーニングとかな。
そうそう。行くかと思って。行ってきたら、奥歯、ちょっと虫歯の可能性がありますみたいな。本当ですか？で、結構さ、私の左奥歯ね、すごいな形、真横向いてんのよ。
ああ、なるほど。そういう感の話ね。
そう。
親知らずってことね。
そう、
だって真横だからそういうこと。
親知らずってよくわかる。親知らずって何なの？そもそも。
子供がいない。
生まれてから、
乳歯がない。
生まれてからそれで育った歯ってこと？一回も抜けずに。
ああ、てか、入試の時にはないんだよね。
成長の過程で。
成長の過程で後から、そう、4本。まあでも、ない人もいるらしいけど。
え？
そうそうそう。
なんで、いわゆる親知らずはさ、形状が、その、まっすぐ上に生えてこない。それも人それぞれ。
いや、まあ、普通はね、まっすぐ生えるべきなんだけど、たまにそういう、ね、横を向いちゃってるとかもあるんだよね。
そう、横向いてる、向いちゃってるせいで、ちゃんと歯磨きできてない可能性があります。ああ、ごめんなさいって言われて、結構さ、矢口さんもさ、X でさ、親知らずの話したでしょ？
そう、最近ね。
で、多いのよ、なんか足の周り。親知らず、ここ5年ぐらいでね。親知らず抜いた、抜かない、抜いた、抜かないみたいな。ああ、でもみんなやっぱそういう状況になって、それに至ったんだなって、親知らず抜くってことに至ったんですけど、ちょっと今日はね、皆さんお悩みの親知らずについて、ちょっと矢口さんに来ていただいているので、いろいろ伺っていこうかなと。
任してください。
思います。
それでは聞いてください。チャットモンチーで、親知らず。
アラサー男2人が
鏡更新で
愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやってる。
どうも、好きなチャットモンチの曲はシャングリラ鍋です。
好きなチャットモンチの曲は、真夜中遊園地。
もうね、聞いたこと
ないです。
一曲選ぶならって話でしょ。
そう、
本当に
もうこれそう結構考えちゃった。
いや、本当にすごかったよ、矢口さん。これ、どうするって話。ちょ
っと、もう無理かも、そう、選べないかもって言ってて、多すぎて。
いいですか、私先に。もうすぐ終わる。
いいよ、シャングリラ。
マジで、シャングリラしかね、知らない。
いやいやいや、ライブでやったじゃん。僕、チャットモンチのコピーワインやってたじゃん。
やってましたけど、
シャングリラはむしろやってないです。
曲名とかはさ、知らない。聞いたことあるかもしれない、もしかして。
そうか。
で、シャングリラなんかね、ガラケーを、買った時に入って
た。ああ、なるほどね。はいはい、はい。
着歌フルが。
あ、フルなんだ。
で、聞いてたね。あ、なんかそれが初めてガールズバンドに触れたきっかけでもあるかもしれない。
ああ、そうなんだ。
ユイとか、もう一個前のガラケーとかにチェリーが入ってたんだけど。
まあ、バンドじゃないからね。まあ、バンドサウンドなんだけど、まあ、バンドじゃないからね。
なんかちょっとおしゃれになった気分だったね、シャングリラ。
チャットモンチーはさ、それこそさっき言った親知らずめちゃくちゃいい曲だから、ちなみに
聞いてみるわ。もう次林が言った
時聞きながら言ってた。
そう。それ出会いは何ですか、チャットモンチーの。そもそも
チャットモンチー、出会い、も
う
普通に聞いていいなって思った。
テレビ番組とかって生活の中で誰かにおすすめされた
の？あ、まあそうじゃない、誰かにおすすめじゃない、最初何から聞いたか忘れたけど、でもまあ本当になんか定番どころから聞いてたけど、でもすごいポップで分かりやすくていいじゃない。
そうなの。
まあなんかそのサビのメロディーとかも超分かりやすくて、こう耳に残る感じ。
うん、え、初めてコピーしたチャットモンチの曲は？
あのコピー版を組んだんだよね、3年生ぐらいの時に、
うんうん、
でその時にやったのはあのね、なんだっけな、あでもこのさっき言った真夜中遊園地もやったよ、うん、
やった、
うん、真夜中遊園地はね結構テクニカルで3ピースだからさ、うん、弾き語りなんだよ、
う
ん、
そうだ
ね、なんだけどこのレベルのギターを弾きながらやるってすごいなって、ほんと普通に結構テクニカル。
コピー版の時はボーカルピンディだったこと、よくちゃん歌ってないんだよって
。4ピースでやったね、あの、うん、ギター、そうだね、ギターボーカルとギターと、うん、あーな
るほど、
まああの
トラック
そうなんだ、かあの彼女たちも3ピースだけど録音の時にはもう1本ギター入ってたり、うん、ね、するからね、あの恋の煙と湯気っていうあのコンビわかる、この
コンビ、
この2曲の連続してライブでもよく2曲、
あ、そう、
そう、その2曲はやったね。あと染まるよとかやったね、
うんうん、
まあ、染まるよもね当然わかるでしょ、
うん、
マジで、うん、マジか、うん、そのレベルで何もチャットモンチーに思い入れないんだ。
え、それ何、スマップで青い稲妻ぐらいの曲ってこと？
いや、夜空の向こうじ
ゃん。いや、マジで、
うん、ほんとほんと、
あ、そう、
うん、
結構だね、あんな流行ってた、
う
ん、
バラードだからね、
うん、
あのだから青い稲妻は風吹けば恋とかでしょ。
なるほどね、
うん、
でしょって言われます。
シャングリラはなんだろうな、シャングリラはなんだろうね、うん、
あれか、バンバンバカンスみたいなやつか。
そうかもね、うん、スナップのオレンジってめっちゃいい曲じゃん。
知らないのよ、私。
あ、マジで
知らないのよ、みんな言うけど。
はい、じゃあ、何ですか、チャットモンチの話をしたかったわけじゃないんです
よ、ね、いいんですか、もう。
いや、いいです、いいです。もうチャットモンチだったら、今日これで終わっちゃうもん。申し訳ない。うん、
あ、でもね、私、うん、チャットモンチ知らないけど、本買ったんですよ、以前。
え、どういうこと？
あの、高橋久美子さんっていう、チャットモンチのドラマーだった人書いた本があって。
うん、ああ、元チャットモンチの人、
ね、そうそう、うん。いい音がする文章っていう本出してたの。すごい良さそうじゃんって買っちゃった。
何です、小説ってこと？
いや、な 何本って言うんだよね、これね、
シナリオとかじゃない、文章の書き方みたいなのかな、
うん、へ、何本って言うんだ
よね、そういうあれもさ、うん、活動というかされてるんだね、うん、知らなかった、
本書いてるし、絵本とかもやってるって、
あ、そうなんだ、
前書きに書いてあった、ね、
へぇ、
うん、
チャットモンチーがね、 2P2 人になった時は結構ショックだったね、正直。
そうなんだ、
うん、ね、
まあ、3が2になる、大変だ、5がね4になるより3が2になる方が、
まあやっぱ成立しないから、ね、基本的にあのホワイトストライプスみたいな感じになっちゃうからね、
うん、ホワイトストライプス。
あ、2ピース、
なんだ、
ドラムとギターボーカル、まあ、時々ピアノも一緒に弾く、
でグレイとかドラムいないからね、
まあそういうバンドもあるよ、
うん、
でそれになったね、夜逃げとかもちなみにそうですから、
ね、あ、そう、
ドラムの方と一緒ってサポートから入ってる、
ね、詳しいね、バンド事情に。
全然詳しくないですよ。
ライズは？
ライズ？
うん、
金子のぶあきさん、うん、金子のぶあきさんまだいるでしょ、だからベースが問題や、ベースがだから
もういらっしゃる、
ベースがダメになっちゃったでしょ。
ボーカルは？ボーカルダメになりそうじゃん、
ボーカルダメになんないよ。ちょっとボーカルでもあれだからね、あの池袋ウエストゲートパークであのヴィラン役やってるから、スペシャルみたいなので、
うん、
ライズコラボ、
ラーメン会、
あ、そうそうそう、ラーメン会、人骨ラーメン会、そう、人骨ラーメン会でやっちゃってっから、
うんうん、
あの
やっちゃってた、ね、
そう、結構いいよね、なんかあの、
うん、覚えて、
あの演技の感じがうるせえみたいな感じ、なんかすごい
孤独感
ある、ね、好きになる、
龍が孤独のゲストか、
そうそうそう、すごい好きになった。
で、何の話だっけ、親知らずの話、
親知らずね、
そうそう、うん、いやだから、矢口さん、その親知らず今どういう状態ですか？昔見つかりました、
あ、もうね、ずっと昔生えてて、うん、で僕もね、うん、結構横に生えちゃってたんだけど、うん、なんかその特にそれが何、あの横に生えちゃうとさ、つまりそのどんどんこうなんていうの、伸びていくとさ、その歯を押してっちゃうじゃん、
うん、いや、そうだよね、
そうすると歯並びとかに影響あって、うん、そうなっちゃうともう即刻抜いた方がいいみたいなケースもあるんだけど、なんか僕の場合どうにかなんかそこを別に押さなかったから、別に
共存して
んだ、そう、共存できてたからよかったんだけど、うんうん、でも本当鍋さんと同じように、
うん、
やっぱ磨くのが、あのなんていうの、磨ききれないのか、届いてない、なんか炎症っぽくなっちゃって、
あ、え、それ痛かった、なんか違和感を感じ
た、水がしみる、だから それこそ虫歯になったかなと思ったんだけど、うん、虫歯じゃなくてそれは歯茎の炎症だったんだけど、そう、そう、それでもうあの抜いちゃうのも選択ですねってなって、で抜いた。
なるほど、違和感があって歯医者行ったんだ、
う
ん、そうそう、なんかついで歯医者の、歯医者なんかついでに気づいた
じゃない、もうなんか虫歯だと思った、僕虫歯人生で一回もできたことないんだけど、うんうん、このなんか染みる感じは、水が染みる感じは多分虫歯だなと思って行ったら、
え、
そう、親知らずだった。
そういうことなんだ。
そう、
私はなんかすごい冷たい水飲むとさ、キーンってなった時あんの、
それは虫歯なのかな、わかんない。でもありえると思うよ。その虫、僕も、うん、まあ、虫歯できたことないからその感覚が分かんなかった。でも同じキーンって感じで、うん、でも歯茎だったんだけど、そうだからそれで抜いて今ないよ。
え、
右はね、左は来月取る。
あ、両方行くんだ。
うん、一応ねバランス的に。
え、じゃあ取りましょうってなるじゃん、
うん、
取りましょうってなって、もうどんくらいで処置したの？
あ、なんか予約が取れるのがね、うん、まあ、2週間後ぐらいだ
ね。罠なすぐ、
うん、怖かった。
その2週間
だ、怖かった、うん、しかも道を脅された。あの麻酔が結構痛いんでって、
歯茎に打つんだよね。
そうそうそう、うん、痛いんで、うん、あの頑張ってくださいみたいな。
そんなこと言われました
もうね、
まあ、大丈夫です。私痛いのには慣れてますから、手術とかには。
そうだよね、うん、だからなめさんからしたら全然だと思うよ。でも僕も全然大丈夫だった、うん、なんかそう脅されたけど全然大丈夫で、なんかその後も全然大丈夫だった。でもちょっと言ったけど、あ、いいよ、何？
それ、じゃあ手術当日は、うん、また寝かされて麻酔打つの？
そうだね、注射で。
でそれ何時間ぐらいのトータル、病院ガラガラしてから
30分ぐらい。あの、え、短、治療を受けてる間は30分ぐらいだけど。
麻酔は、あ、局部麻酔
ってこと？局部、局部。
じゃあ普通に出るんだ、終わったら。
全然出れる。うん、
口動くの？
なんか弱い感じ。
あ、動くのか。
動く、
感覚がない
ね。うん、
あ、そうかそうか、
噛んだりもできる。
怖いね。でも感覚ないと思う。ギギギそうだね。
あのね、
噛みすぎちゃうみたいな。
あ、まあ、そこまではなかったかな、うん、そう。でもね、あの僕もそうだけど、その横に生えてるとさ、スポンって抜けないのよ。あの普通、上はね普通に生えてたから、上はもうね、こうキュッて引っこ抜くだけなの、
うんうん、そうだよね。
もうそんなの10秒本当に。
ええー、怖っ。え、それ引っ張ったら抜けるってこと？そもそも。じゃあ、
はそう、そうだよ。
ええー、怖
っ。そう、なんかその愛宕山の方とかでも言ったけど、うん、同じ話しちゃったけど、うん、そのお医者さんね、うん、なんか結構ね年近くて、男性のムキムキの方なんだけど、う
ん、が指で言ったって。
いやいや、なんかすごいあの淡々とね、なんか、うん、あのじゃあ行きますねみたいな感じがしたんだけど、うん、結構、いや、その後いろいろ喋ったけどいい人なんだけど、う
ん、のその人のやつ、その人のそこまで疑ってたんです
よ。いやいや、口調が面白くて、なんか、うん、あのちょっと不吉な音しますって言って、
ハードル上げるんだ。
ミシャミシャミシャミシャって言いながらスポンって抜かれる。その不吉な音しますねっていうのが来ると抜かれる、う
ん、え、待って、初回どこ行ったの？
初回はその虫歯だと思ったから、近所のちっちゃい、まあ、ちっちゃいっていうか普通の歯医者さん行ったんだけど、うん、まあ、そこでもではちょっと抜けないから紹介状が来ますねって言われて、まあ、その電池オフとか、まあ、あの辺り一番なんか大きい病院って、そこは紹介状ないと
病院なん
だ、いけない歯医者さん、まあ、歯医者さん、うん、そうそう行って、そこで抜いたね。大学病院なのかな、ちょっと分かんないけど。
え、でそれが下の奥歯
と、ね、あ、それ、そうそうそう、で、まあ、両方あの片方ずつやっていくのよ、うん、で、まあ、上はだから簡単だからスポンと10秒で割って、下が、うん、あの横に生えてるからスポンと抜けないじゃん、うん、だからそこはちょっと歯ぐき切って、で砕い歯を砕いて、うんうん、パーツをこう引っこ抜いていく感じだから、うん、ちょっと時間かかるんだよね、うん、
やったんですよ。
やったやったやった。でもほぼ感覚ないから、ただなんか結構その引っこ抜いてんだけどなかなか取れなくて、結構これ手こずってんだなと思って、でそうこうしてるうちにちょっとずつ奥から感覚が戻ってくるの。
いや怖
っ。あれ
超怖いじゃん。
痛くはないんだけど、うん、なんかこのガシガシある感じ、ちょっとなんかこう当たってる感じとかがしてきて、あれ、うん、ちょっとあの
いい
麻酔切れてきたかもしれないです。
やばいやばい。
って言って慌てて麻酔もう一回行ってもらって、
ってんだ、
そう
やばいやばいってな
んのか。いや、なんだかそれ冷静だった。麻酔持ってきてすごい担当の収穫。
で早めに行ってよかったね。
そう、うん、でまた麻酔追加してもらって、うん、でまあ続きやって、まあ何もなく
30分ぐらい、
うん、でほぼ腫れなかった。
で術後どんな感じなの？
で次の日鍋さんと会ったからね、僕
収録だったもんね、うん、多分ね。
そうだからそのレベル、
見た目はあんま変わってなかったよね。
思ったより腫れ、全然腫れなかったね。
痛いとかないんだ。よく聞くじゃん、親知らずにいたから痛いてみたいな。
あのね、一応そのあの痛み止め飲むから。
あ、毎日、
うん、それあれば大丈夫だね。
あ、そう、
うん、
あ、じゃあ一応痛いんだ
初日。そうね、多分初日2日目あたりまでは多分ロキソニン飲まないとちょっと痛みきたんじゃないかな、うん、一応飲んでたから。
あんまり何の痛いなんだろうね。
だって歯骨までガシガシやってるわけだからね、うん、歯砕いてやってるわけだから
響いてる、
うん、
響きが残ってる
じゃないと。
え、で私一番気になる、
うん、
ここ一番気になる、
うん、
親知らず抜いた後の、
うん、
一番気になるとこは、今まであったじゃん、何十年も、
うんうん、
でなくなるわけでしょ。感覚なんかおかしくなんない？
全くない、
ね、なんの？
それが何にもない、
ない、
うん、なんか
抜き毒じゃん、そんなもん。
そうそうそう、はい、なんかそう思ったよ。だって、うん、思いっきりそこって多分噛み合わせにさ、奥歯なんて使ってると思うけど、そうそう、何にも感覚ないね。
歯磨きときとかさ、なんかゾッていかないの奥？ ない、今まで当てた、もう当たってなかったのか結局親知らずは。
そうなの、当てづらかったのかな。でもその歯磨きはマジで怖くて。
怖いね。
だってその一応当日から歯磨くからね。
え、そうだよね、せざるを得ないです、まあ、別にしなくても成立すると
思う。まあまあ、まあ、だけど、うん、優しくやってねみたいな感じで、2日目とかもやったけどやっぱり、うん、なんていうの、
ないんでしょ。
そうだし
今まで磨いてたの、
もうヒリヒリなんていうのかな、抜いたばっかでなんか血だらけなわけよ、うん、さっきまで。
え、
そこを歯磨きするって、うん、恐ろしすぎない、うん、普通に考えて。
怖い、触れた瞬間ビビってい
きそう。そう、まあ、全然痛くなかったけど、うん、怖かった最初は、ね、
え、抜き毒じゃんそんな。え、抜いた方がいいの親知らずって。
なんか諸説あるね
結局。
だからそのそういう結局 歯磨きとかがねできなかったりとかで、うん、そう虫歯とかそういう炎症のリスクがあるから抜いた方がいいっていうケースもあるし、うん、まあ、何もないんだったら抜かない方がいいっていう説も、
あ、そう、
抜く必要はないんじゃない。なんかその今の医学では無理だけど、なんか後々その歯をさ、
うん、
なんていうの、歯が抜けた部分にそこを補えるために自分の歯でできる可能性もあるみたいな。
あんだ、
そうじゃない、なんか自分の 歯を加工、親知らずを加工して別の歯にところに添えるみたいな、ね、そういう医学も今後可能性があるみたいな話は聞いたことあって、
お尻の皮取って移植する
みたいな、ね、あ、そうそうそうそう、なんかそういうためのにも使えるから別に無理に抜く必要はないとは思うけど、うん、
でもまあ支障が出てるなら、
うん、支障が出てるなら抜いてもいいんじゃないっていう、なんかどっちもあるね。
困ってないんだ生活抜いてから。
何も困ってない、
点で困ってない、
点で困ってない、
え、
うん、むしろすごい楽しかった。
一向の価値ありですね、
うん、
だって言えるんでしょ、はい、親知らず抜いたら、親知らず抜いたって言えるんでしょ。
言えるし、うん、もらえるよ。
もらえんだ。
最初にそれ聞いたもん、一番最初その歯医者さん行った時に、あのそう麻酔痛いですよみたいな話がされて、でじゃあ2ヶ月後に切ろう、あ、じゃあ抜きましょうね、うん、あ、1ヶ月ぐらいに予約して抜きましょうねっていう時に、最後に何か質問ないですかって言われた時に、うん、あの抜いた歯ってどうもらえますって
変な人じゃんってなるね、慎重になるよ、そんな、
う
ん、
ちょっと間をやって、あ、はい、全部砕いたやつもどうぞってなってでもらった。
変な人じゃん、
うん、でちゃんと最後もあのこれあのちゃんと最後あのやるんでって言って、袋持ってきてって言って、
うん、
袋持ってきてもらって、それに入れてこうどうぞ、
あ、ちょ
っと血がついてるんですけどいいですかって言われて、あ、全然家で洗いますって言って。
それホルマリンつけてるんでしょ今。
ホルマリンはつけてないけど綺麗に洗って磨いて取っといてある。
興味深いね、
うん、
綺麗に抜けた歯とかはいいだろうね。
そう、上の歯はもうスポンって綺麗だから、
うん、いいね。自分だったものでしょだって、うん、こいいね、なんか
感動しちゃった。
怖いね、
しかもこんな大きいんだみたいな。
大きいよね多分ね、
う
ん、
そう、
なんか興味深い。ネックレスとかしないの。
かなり猟奇的だね
自分のでしょ、人のじゃないか。
いやいやいやいや、同じだ人から見たら同じでしょ。
何、自分の、うん、自分だったものって言うんでしょ。
そうね、そうね、
興味深い、
興味深い。だからこれがもう数億年後とかに、うん、あの多分まあね、そんなどっかに紛失して埋もれちゃうけど、うん、どっかからこう地層から見つかった時には、数億年前の人類の、
そうだね、令和時代の、
かつては人間は歯っていうものを持っていて
今もいらないんだ食事が。
その時のこれは名残。しかもこれは世にも珍しい親知らずって言われる、
うん、貴重、ウルトラレア、うん、
歯の中でも貴重なものです、
うん、これなんても鑑定な最高額の可能性が
っていう風に、ね、なって博物館に飾られるであろうと。
きっとあれなんだろうね、これをつけてた歯の人の頭蓋とかが
こう一緒に並べられる
かもしれない、ね、並べられる、この歯の形したらこういう顔だろうな、
復元図とかがあってね
諸説生まれるんだろうね、ティラノサウルスみたいな
顔がね、毛むくじゃらだったらいいとか、そう、頭がね。いや、そうだよね、髪の毛って髪型っていうことはやっぱり復元できないもんね。
難しいよね、毛、
う
ん、は。
そうだよね、
だって変わるもん、さじ加減で本人も。
そうだよね、
うん、
っていうことですね。楽しみですよ。
そう、興味深いね、
飾られる日が
興味深
い、興味深いんです、本当に。ちょっと
確かに人類はさ、ゆくゆくはさ、
うん、
その何、固形物じゃなくなるかもしれないね、食事は。
うん、もうだって半分そうじゃん。
生きる意味
では、だってなんかもうなんていうの、ビタミン、そういう錠剤とかさ、うん、そういうのでもう栄養って補えるみたいな世の中だからね、
うんうん、
そうなんです
よ。本当貴族のたしなみになるかもしれない、ね、美味しい料理を食べるというのは。
そうだ、
うん、
はい、ということでした、
はい、
だからなべさんもだから抜くって方向になってんの、それは。
いや、一旦その治療するってなった
。あ、虫歯治療。
そうそう、そうそうそう、月曜ちょうど。
なるほどね、
うん、
どうもね、抜くっていう話も なり得るよね、別にね。
あれ、
ね、
そうだ、
今後もね、こうい
うふうになってい って、
なんないためには抜いた方がいいんじゃないですか、うん、みたいな。
あなただったものになるんですけど、これは。
そうそう。
うん、
はい、
ありがとうございます。
ということで、頑張ってください。
はい。
はい、
という感じで、
はい、
じゃあ今週もね、いただいたお便りそろそろ読んでいきましょうか、
はい、いつもありがとうございます。
ラジオネームサバカンさん、中中鍋さん、矢口さん、初めてメールお送りします。
ありがとう。
リスナーのサバカンです、いつもラジオ楽しく拝聴しています。機会がありましたらお便り読んでいただけますと嬉しいです、
はい、
これからも応援してますということでありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあお便り読ませていただきます、
はい。
いつも楽しく拝聴しています。私の香ばしいこじらせ恋愛についてナイスアラサーなお二人にご相談です。
こんにちは、
ナイスアラサーです。の矢口です。
鍋です。
理性とドタキャンについてぜひご意見ください、私はアプリで知り合った男性と月に 1,2 回会う関係が半年ほど続いています、最初からお互いに恋人はいらないというスタンスだったので、随分とラフな関係性です、飲みに行ったり散歩したり宅飲みしたりするような中、体の関係はなし、お互い20代半ばの社会人です、しかし会っていくうちに私はだんだんと彼に好意を持つようになりました、あまり口数は多くないけれど私のくだらない話に付き合ってくれるし、ちょっかい出してくるくらいには心を開いてくれていたり、周りをよく見ているところも人として尊敬しています。彼のことが日に日に気になる一方で、彼は彼女は今はいらないんだよねって言ってたしと、自分の気持ちと彼の言葉の間でモヤモヤするばかりです。結局会えるなら今は何でもいいかという曖昧な結論に落ち着き、ずるずると連絡を取っては会う回数を重ねていました、そんな中、先日会う約束をしていた日に理性が保てないかもという理由で突然ドタキャンをされてしまいました、実はこの日、彼に好意を持っていることとか我々の関係性についてそれとなく話そうとしていたので、手花をくじかれた感&ドタキャンの悲しみで大ダメージでした。私が何か悪いことをしたのかと思ったのですが、俺の問題だから気にしないでと言われてその日は終了、嫌われたわけではなさそうだし、理性云々の話の前に一度会って話したいと思ったので、日を明けてまた私が誘ったのですが、またドタキャン、結局それ以来彼とは会えていませんし連絡も取っていません。さすがに2回ドタキャンはショックだったので、ある意味熱は冷めてしまっていますが、彼は一体何を考えていたんだろうという疑問が残って、彼とのことがなんとなく忘れられずにいます、今まで普通に会っていたのに急に、気が進まなくなるってことあるんでしょうか。そもそも理性とは、理性という言葉でドタキャンする心理って本心なのか何か裏があるのかどうなんでしょう、学生以来彼氏ができていないので随分とこじらせているなと自分でも呆れるほどです。お二人やリスナーの皆さんがとても大人な恋愛をしていて、こんな相談するのはちょっと恥ずかしいですが、何かお言葉いただけたら嬉しいです。長文だも失礼しました。これからも応援しておりますということで、ありがとうございます。
読みやすい。
恋愛に子供も大人もない
から、ね、ないですよ。もうずっと私子供みたいだな。
そうだよね、
自分のこと。
みんな子供みたいな恋愛をしてるんだよね
なるほどね。急に気が進まなくなることね、今まで会えてたのに。いや私結構考えたんですよ、これお便りいただいて、会えなくなる理由なんだろうなと思ったのは、これもしかしたらサバカンさん私のこと好きなのかなって思うとするじゃないですか、
相手がね、今これから言おうと思ってたけど、まあ、言わずともちょっとそれを察してたみたいなことでね、
これ次やったら告白されるかもしれないってなるじゃない、でも今だったらちょっとまだ覚悟できてないなっていう時は、私もしかしたら会いづらいかもしれない、まずい、
なるほど、
ね、で断るのもまだちょっと違うし、みたいなね、で、かたやその理性が持たないかもっていう理由は、まあ、できればそのサバカンさんのことを傷つけるとか一切なくて、あくまでも自分のあれが理性というかその自分の状態が悪いから、ちょっと今日は会えないですって言い方、相手と自分どっちも傷つかない手段をちょっと取ってるな、ちょっと良い人する感じで、
なんかさ、いやこれ、今ね、いろいろそう来る前に考えてたんだけど、あ、これやばいよ、鍋さん、飛び切れよ、鍋さん。
いや、わかりやすい。いや、私なんか通ずる部分あるなと思って。
あ、そうだよね。いや、思った。この彼、めっちゃ鍋さんっぽいよね。
わかりますよ。
やっぱそうだよ
ね。言いたいことは、この人、理性が持たないかもよっていう。
そうだよね。いやだからこれはすごいいい議論ができるわ、サバカンさんの気持ちは多分ね、僕のがいつも鍋さんに感じてる気持ちに近いと思う。
怖いよ。
でも、いや別にももはやどうでもいいんだけど、これは鍋さんの特性として、これは鍋さんの、共通の友達とかからも
結構クレーム入ってるから、あの鍋さんの大学の人とかからもクレーム入ってるから、
大学の人誰、
鍋さんの大学の友達、ね、からも鍋さんって前からああいう感じなのみたいな感じで僕クレーム入ってるのは、それはわけわかんない嘘とかわけわかんない理由でなんかキャンセルとか来なかったりするよねって、あれ面白いと思ってんのみたいな、
面白じゃないんですよ、
じゃないんだよね、うん、なんかもう絶対に嘘じゃんその理由みたいなとか、なんかあとよくわかんない、
はいはい、
でまさにこの理性を持たないかもとか言いそうな、さ、だからわけわかんない、
いや言ったことあるかもしれない、
もしかしたらだってこれどういう意味どういう意味よっていう感じなんだけど、なんかもうそう言われちゃうと、ああなんかもうめんどくさと思ってこっちは、うん、はいはいって感じになるんだけど、うん、それだよね、だから
言ってる側は
僕も聞きたい、これどうして理性が持たないかも、なんかそのわけわかんない、
じゃああなた魅力的なんですよ少なくとも解釈ね、私の心じゃないですよ解釈ね、これ読んだ上での
違う僕は鍋さんに聞いてる鍋さんがなんでそんなわけわかんないこと言うの、
いやなんかねいろいろ考えるの、なんか例えばよ、例えばね、
うん、
じゃあこの後、うん、なんか予定あるっていう時に、
うんうん、
あの一緒に遊んでて、
うんうんうん、
ちょっとどうしても帰らなきゃいけないってなった時に、
うんうん、
じゃあどういう理由、
予定あるって言えばいいじゃん、
でもさ、いや分かんない、私はシミュレーションだからね、何の予定あんのって聞かれるだろうなと思って、うん、じゃあこれか例えばさ、
うん、
部屋の掃除したいからとかっていう理由だとさ、
うんうん、
え部屋の掃除に我々負けたんですかみたいなテンションになる、
なるだろうなって思っちゃう、負けるわけない負けていいわけない、そうそう、だから
今もすごい負けるわけないって言った時矢口さんの顔 目を見開いて血眼になってこう、
うん、そういう議論になるね、
空を見てたんだ
よね、そういう話になっちゃうね、
そうなったらさ、
うん、
なんか私こ怖いし、
うんうん、
そんなストレス抱えさせたくないなと思ってあの感じになるわけ、よりまだマシな
だからね、それはだから、
うん、だからバレたらよくない、意味ないんだけどね、こんなん
違う違う、いやいいんだよ、もういいんだけど、うん、でもなんかそのムカつくところはやばい、
いいもうちょうだい、ちょうだい、
ムカつくところはね、なんか
サバカンさんの留意も下がるかもしれない、
今さ、うん、なんか僕らのために、
うん、いやいやそうよ、それ
言ってるみたいに言ってたけど、いや僕らとしては逆にストレスが溜まって、ナベさんは自分がその後いろいろ面倒くさい揉めをしたくないからって言ってその自分のためだから、
ね、全部だから そうなんだよ、この人多分結局なんかいいように言うね、
うん、そうだよ、
ね、あなたが魅力的すぎてもしかしたらお酒飲んだら暴走してなんかあなたにちょっかい以上のことしちゃうかもしれな い、
あ理性が持てないってそういうことなの、
いや僕はそうだと思います、
なるほどね、
うん、でよく聞くといや、うん、あんた都合いいこと言ってるじゃん、
そうそうそう、うん、本当は何なの、本当は何で、
本当は、
うん、本当は何なの、
だから
理性がなんか持たないとかそんな言われてもなんか納得しないから本当の理由を知りたい、その上で
いや
ムカつきたい、ムカつくならば
この人の場合、ね、うん、あちょっとあの沢川さん私のこと好きかもしれん、
うんうん、
いやちょっと今は付き合えないけど、
なんで付き合えないんだよ、
引っ張ったら引っ張ったら付き合うのも十分ありえるな、
でも2回ドタキャンしたらもう付き合うなんて選択肢なくなるよ、サバカンさんも冷めてるもん、
そうだからこれは、うん、どんまいだこの人、うん、わしみたいになってるから、うん、バレちゃった、
なめさみたいになっちゃったね、
バレちゃ
った、なっちゃったね、だから失敗だよ、
そう失敗だよ、ね、だ
からよくないもん、良くないよね。
そう。
なるほどね。だからまあ本当のところは分かんないけど、うん、だからの理性がもだから持ってないっていうのはやっぱりなんかそのなんか分からないけど本当の理由みたいなところをちょっとこうごまかすためというか、うん、
ごまかしつつ、うん、どうしたら傷つかないみたいな回が
この人だからこれだ。安易に考えたというかね、自分を守るために安易に考えた嘘が嘘、まあ分かんないけど理由がこれだよね。だってわけ分かんない。
この人の
理性が持たれて、わけはもっと具体的に言って。それで分かったってなるわけだ。しかもドタキャンだよ。これ本当なめさんだな。
だからだからね、しょうがない。爪甘いのよ。でもこれ違う。気づいてない。さっきちょっと話しちゃったけど、本当のこと言うともっと最悪があるから。しょうがないの。ある程度の傷を負うのはもう。あったよ。思い出したら。新宿のユニクロの下の居酒屋で飲んだとき。なんかこの後どうするみたいな感じで、私ドンキで買い物したいから買い物。
ドンキでシャンプー買おうかなって言ってた。残された人ブーブー言ってた、僕は正直また始まったと思った
よ、思い出した、
でブーブー言ってた、バカじゃないの、買うわけないし、しかもあっちドンキじゃないしね、
もっと言ったら本当もっと最悪から見れば待ってたから、しょうがない、これぐらい傷を負うのはもう、
いやだからそれはさ、傷を、だから鍋さんが自分が傷を負いたくないっていう話だからね、
情けない話
です、自己防衛だからね、
うん、そうそう、防衛しきれなかったけど全然、
まあね、
うん、
そう
ね、しょうがない、うん、あるんだよ。
だからね、うん、だからそういう心理なんですって。
だからその上で。
わかんないよね。僕もわかんない。そんな気持ち。
そう、だから、このサバカンさん。
普通に言えばいいじゃんね。普通にね。普通に、本当にね、普通にもっとわかりやすく言えばいいのに。
いや、結局これなんだろうね。学生時代のなんか経験とかが、うん、 影響を受けたものあるんだろうね。
だから本当それってだから、
うん、湾曲湾曲にこう
だから本当になんていうの親入り入ったと、
うん、
イーシャンテンですと、
うんうん、
で
ペテンね、
そうイーシャンテンですと、うん、でその時になんかもうあの行くはこちょっと怖い、無筋は切れない、
うん、
けどイーシャンテンキープしつつ一旦筋かなんか切っとこうかなってカンちゃんかなんかにロンって言われるタイプだよね。その降りてないんで攻めよう、なんかちょっと安易な、
うんうん、
お茶濁し的な保留の一打で放銃しちゃうみたいな、うん、そういうパターンだね。それは
ただ
そのパーピンロンですよっていう、
ただ、
うん、
結果じゃあ、うん、もっといい形をいい一番いい状態に残しつつイーシャンテン守ろうと思って別の牌切ったらもう役満振り込んでる可能性あるか。
だからさ、うん、それは可能性の問題だけどやっぱ攻めるって決めたらもう無筋だろうが行かなきゃ
なる
ほど、うん、
じゃあそれ言ったらもう4万8000とか飛ぶときあるのよ。それを8000っていうの抑えられるのよ。これは。
なるほどね。うん、だから、鍋さんはそっちなんだね。
そうそう。
死ねば助かるって言われるよ、それ。
そう
で、そのか、ノーマーク、その時ノーマークだった上茶がそれ、うん、論敗だからね。多分その、なんか、いいピンかなんかちょっと忘れちゃったね。
うん、こんな台頭してくるとは思わなかったね。
そう、なるほど。そう、だからね、うん、これ本当、あのね、サバカンさんが、これを不思議に思う理由、思うのは、多分本当に普通だし、うん、僕も、思う、
うん、
本当にこれ読んでて、
うん、
わなんで
これだ
そう、うん、でもやっぱり、うん、鍋さんこういうことをする心理もやっぱある、
分かる分かる
ね、
うん、でね言う側からして分かるのは、うんうん、決して言われる側が本当に10ゼロで悪くない、うん、本当に
当たり前じゃん当たり前じゃん、
当たったら攻められるのこっちは、
なるほどね、そういうことか、
うん、1でもあればいやいやっていう、
攻められないからこそ、
そうそう、
こういう
継承に
言葉で
そう
お茶濁しして、そうそう
そう、言葉巧みにね、
匠だったらいいんだよ。だこれが匠だったらいいんだよね。なんかちょっともう転勤しちゃうからもう会えないんだよとか言って、分かんないけどね、うん、とか言って言ってくれればさ、もうそうなんだっていいのにさ、なんか理性がみたいな、どういうことみたいな、うん、なんかそれはもう終わりなの、それともまた続きあるの、
うん、
っていう、なんかどっちなのよ、私はどうすればいいのよっていう、このなんかはっきりさ、だからもう終わりにしようって言ってくれれば次行くよ、
うん、
それってなんかすごく相手に失礼だし、
うん、
シャンプー買いにドンキ行く何よってそっちドンキじゃないしみたいなって言ってた彼女らがね、
面白い、
ぶち切れた本当に、まあ、想像いるでしょ、
よくね、うん、プリプリしてたよ、
そうでしょ、
うんうん、よくプリプリしてたわ、
そうそうそう、う
ん、思い出すわ、
そう、
あの顔プリプリしてたね
面白い、
ごめんです。でその上に、まあ、じゃあ理性が持たないかものなんとなくの理由は分かりました、
うんうん、
その上でなぜ会えなかったのか、
あ、教えて、
アプリで、うん、あったでしょ、
うん、
これは分かんない、ここから先は、
うん、まあ、ここから
推測の先、
うん、でもまあだいぶ近い心理の鍋さんが言うなら、まあだいぶ正解に近いんだろうなと思うよ、うん、
ちょっと設定作りすぎた可能性あるで、これね、
誰が、
男の人が
どういう、
うん、
どういう、
いや、私は例えばタワマンに住んでてとか、
う
ん、
あ、そういうこと、
うん、職業はドクターでみたいな、
あ、
っていうね、極端な話、
うん、
でいざじゃあこれ、あ、やばい、佐岡さん私のこと好きかもしれない、
うんうん、
付き合ったらどうなるか、
うんうんうん、
まず住まいが、
うん、
本当の住まいがバレる、
あ、宅飲みしてるけど分かんないね、自分家じゃない可能性があるとか、
そういうこと、借りてるかもしれない、レンタルルームみたいな友達のタワーマンション借りて自分の部屋に手にしてるかもしれない
はいはい、はい、
そうで生活していく中でやばい、お店のレパートリー全然持ってないのがバレる、
うんうん、
あれこれ作ってた設定バレんじゃないか、
あ、なるほどね、
で考えるわけよ、きっと、
うんうん、
どういう風にしたらあのこの設定維持したまま、
うんうん、
円満に進められたで時間かかるとやっぱ、
うん、
まあ、一回ドタキャンとかで一回 OK してるってことなのかな、
あ、
そうそう、 OK するのは分かんないけど、
それ本当に嫌だよね、
ちょっと会いづらいなっ
ていう
状況なのかと、
うんうん、なるほどね、一旦組んじゃったけどよく考えたら
まだまだ無理だ、爪が甘すぎ
る、結構いろいろ嘘の
無理だ、
まあ、マッチングアプリだからそういうこともあるのか、
ありえ、だってやっぱ
知らないからね相手のことは、ね、うん、
年収とかもしかしたら一個上のあれにしてるかもしれないし、
なるほどね、
どういうこの今マッチングアプリのプロフィールでこう書いてるけどこの持ってる部分どうしようかなみたいな、
なるほどね、うん、そうだね、まあそういうケースもあるのかもしれないね、なんかそういう分かんないね、これ以上ちょっと距離を縮めたらやばいなっていう何か理由がね、うん、
私もあって Tinder とかやってる時業界書いてたね、勤めてるとか、
うんうん、
大きく書きすぎて主語をね、
ああはいはい、
だって極端な話、
まあまあちょっとぼやかすために、
極端な話じゃ車で あの車でその使うなんか消臭力みたいなやつを作ってメーカーだとして、
うん、
車メーカー業界のメーカーですみたい
な、
開発するとさ、
トヨタか
な、うん、そうそう、なるでしょみたいな、で嘘なかと言われてちょっと幾分でも言えるから、
そういうことね、
うん、
なるほどね、うん、まあ
期待させた分さ、うん、悲しいじゃない、
なるほど、
ね、マイナス比になっちゃった、
そうだね、
まあっていう水産、
でもまああれだね、なんか、うん、だからなんていうのかな。いるんだよね、世の中には鍋さんみたいにそういう、うん、なんかわからない、あのなんか
意地悪じゃないのよ、
大したことないことでもなんかこう隠そうとする、うん、怖い、そういう、しかもその嘘もなんか下手だから、うん、なんかいやこれね、わかるよ、あの真っ当な、ね、あの僕とかサバカンさんとかからしたらもうムカついてしょうがないし、そうそう、なんかムカつくっていうかもうなんか不思議でしょうがない、
ショ
ックだよね、そう、不思議、理解ができない、なんでどうして、うん、なんでそんなことを言うのっていう、
うん、
でも世の中にはそういう人いるんだよね、
そう、理解してしまう、そういう弱い人がいるっていうこと、
弱いんだ、うん、弱さから来るんだ、そこは
弱さだと思う、やっぱ隠すっていうのは弱さだと思う、
なるほどね、うん、そうだね、
そうそうそう、
だからまあなんかもうその理由を、だから結局だから言えることは、うん、この何がダメだったんだろうとか、うん、その理性が持てないかもってどういう、持たないかもってどういうことなんだろうっていうのを考える価値はもう一切ないってことだよね、
うん、
まあ、そこに意味はないってことだよね、だからもうそれはもう何かしらわからないけど、うん、何かでも言うことすらできない弱さを、
う
ん、
そうそうそう、
持ってして
本当大したことじゃないんだけど、
そういうことだよね、うん、だからもうそういうことなんだね、
そうそう、
なるほどね、
うん、
まあなんか嫌だよね、こういうのって。
いいですね。
もやもやする。
矢口さん、私はこう、脆い部分をね、しっかりね、あの見逃さずついてくるからね。喋っても緊張感。大概の人は見逃してくれる。またやってるよ、みたいな。
うん、そうだよ、
ね。矢口さんもうね、厳しいの、レフェリーが。
そう。
ピピピピピピピ。今、出たよ、今。厳しい審判。
いや、まあ、いや、だから、かつては別に僕も見逃してた。だから、それも、だから、ドンキでシャンプーってっていうのを言って、まあまあって、僕はその時は、ね、まあまあまあ、そっちだ
った。今になって責められると思う。
だけど、やっぱ今ほら、このサバカンさんからしたら、そこ知りたいって人がいたら、やっぱそのモデルケースとして、ナベさんを見逃すわけにはいかないよ。
わしは怖いけど、責められるの、うん、もうでも。
そう、この日のためにあの時はそれを追求しなかったから、
そうそう、いやもうこういうお便り来たら私 もう当事者として言うしかない、
そうだよ、うん、もう僕は覚えてるからそういうこと、うん、だから
思い出した、
そう、
うん、やられた側はやっぱ覚えてる、
そうそうそうそう、
やった側は覚えてるケースなかなか少ない、
レパートリーあるから、うん、まあまあいろんな時に耐えてき
た、ね、緊張走りますね、
でもまあいいと思う、だからそういう男性心理というか、まあ、男性に一口されたくないけど、うん、僕は絶対そんなこと言わないからねけどやっぱそういう心理も、うん、やっぱあれなんていうの、ちょっと理解したいからさ、うん、理解できないなりにもなんか説明があると嬉しいから、まあ、そういう意味で良かったんじゃない、
だからまとめると話ね、うん、こじらせてるのはサバカさんじゃなくて男性の方でした、
まあ、それ 100% そうだね、
うん、大丈夫です、胸張ってください、
うん、
何も悪いことはして
る、うん、私も考えてももうしょうがない、
う
ん、
そうそう、
もうちょっと2回ドタキャンはもう結構本当に
3回目もあるね、
うん、
2回あったらちょっと正直この先、
うんうん、まあでもそのドタキャンでもうちょっとなんていうのあれじゃん、気持ち的には冷めてきてるから、ね、うん、まあもういいね、もうこれはもう忘れて、まあ、そういうちょっと、ね、弱い人だったんだなっていうことで、うん、もう次に行けるじゃん状態で、うん、まあでもあれでそうだよね、お便りの内容としてはなんでなんだろうって、その心理が知りたいっていうことだったから、うん、まあ、
ちょっと未熟だったん
ですよ、そう、今ね、
脆い
弱さゆえのっていうところだったからね、うん、もうそれをね、そういうものとして次に行こう、
うんうん、ただまあ弱き者に手を差し伸べるという選択肢もたまには
必要ないこと恋愛においては必要ない、
そうです、ね、そうです、
迷惑かかるだけだから、
うん、そうです、ストレス積もるばっかりですから、
さあね、うん、まあ、好きになってしまったら仕方ないと思うけどね、
うん、
はいっていう感じかな、
はい、
サボカンさん気持ちわかります本当に仕方ないです、
もうちょっと振り返るきっかけ
になりました、うん、本当にね、思い出しました、
デジタルタトゥーぐらいの現象デジタルじゃない、
でもこれでもう音声のここに残ったから、もう鍋さんのもうそれはもう記録された完全に、
うんうん、
はい、ということで、
いやあるよいっぱい刺されたらいっぱい思い出すことあるだろうな、
うん、そうだね、
矢口さん特に長いから
そうだね、十、うん、何年分のストックがあるからね
そうそう
そう、楽しみ、皆さんちょっとこうなったらぜひね、
うん、あ、みんなあんだろうな、大学友達とかも、うん、あの時
のあれ何
なんだろうみたいな言わないだけで、
うんうん、あると思うよ、また始ま
る、興味深いね、
そう、ということでね、はい、なので、まあ、ちょっともうこれはもうこういうものとして、ね、
うん、
次の恋愛ね楽しみましょう、
うん、
はい、ということでお便りありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ではね、引き続き恋のお悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォーム、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のスペラナベさん
NAKACHU
です、お便りお待ちしております、
はい。
近恋愛というものが分からなくなってきた。大丈夫でしょうか。
大丈夫です。はい。
中中。
というところで、
はい、
今回だいぶなんか自分の内面をなんかいろんな人に聞いてもらったような。
丸裸にした。
丸裸。まだねパンツ1枚ぐらい残ってますけど。
残ってんのか。
まだ。
次回は、ね。
うん。
緊
張しますねというところで、はい、あのお気づきの方がもしいたら本当に、うん、本当にすごいなっていう話なんですけど、うん、ここなんか6個前ぐらいかな、
うんうんうん、
今まではシャープ1から、うん、それこそスタンド FM でしかやってない時から、うん、310何回ぐらいまでかな、うん、矢口さんがもう全部編集してたんですよ、
うんうん、まあ財布の最初はあれ取って出しだから編集なかったけど、うん、まあポッドキャストやり始めたから30ぐらいからね、シャープ
37
ぐらいから、うん、
でここ全、うん、
ここ10回弱ぐらいだね
は、うん、これ私が編集するなって、
うんうん、
いやー大変ヤクザよすごいよ、もう感動したよ本当に
本当
全然やってみるべきだねみんな、こういうなんか会社でもあるだろうな、この人の苦労知るためにこれやんなきゃ分かんないみたいなな
るほどね、
これさ矢口さん、わしもねきつかったよ正直、うんうん、最初の全然慣れないから、
うんうんうん、
で毎回1時間ぐらいでしょ、
うんうん、
1時間のさ収録したやつ1時間で作業終わるわけないじゃん、ね、やっぱいろいろ
確認だけでも1時間かかるから、
ね、そうそう確認した上でいろいろやって皆さんにお届けする設定をするわけでしょ、
うんうん、
これ300時間でしょミニマムで、うん、
そうだね、
うん、で私ヤクさんが編集してる間なんか外で酒飲んだりするんでしょ、
そうだね、
うん、
いやでそれで次の人あそれで予定の人が遅刻してるどだけあんのかしらから
そのヤギさんが怒り浸透してた気持ちを今なら分かりえってだから私頑張ろうってどうしてもごめんちょっと本当にやり始めたんで、前回とかもなんか変なところで変な音が入ってたり、もしかしたら音量のバランスとか300の前半までちょっと変わって聞きづらいな
あ
れか
もしれません、そんな気にするかないと思う、
ちょっと引き続き、
うん、
頑張ってやっていきます、
そうだね、
うん、
僕はでも聞いてるけど、
うん、
あのやっぱ僕からするとかなり違うんだよね、あのやり方、あのなんていうのタイム感が、
タイム感あ分かる、難しいのよジングル入れるじゃん、
あそう
どっから
そうそうそう
出だし始めようかな、
ナベさんの方が結構タイトだよね、割とスパンスパンスパンっていう、
うん、
僕はもうちょっと間を作ってた、
うん、
あのジングルの後に、うん、なんかカウント数秒ちょっと、まあ、数秒ほどじゃないけど、うんまあ、空白入れてから、うん、そっからじゃあはいって感じにして、うん、そのリズムをね一拍置いてっていうのを意識してやってたけど、うん、なるべく結構キュッとしてるよ、別にでもどっちがいいとかじゃないからね、うん、それは多分思って僕別にそれは何も言ってないけど、だからそれで気づく人はもしかするといるかもしれない、なんか、
う
ん、いつもよりちょっとジングル明けがこう入りが早いなとか、
そうそう
そう、ね、ジングルの入りが早いなとか、それはある、
で仮面ライダーとかも、うん、あのこの分かるのって本当の本当に迷惑を超えるとこの中の人はこの役者さんだって、
あのアクションされてる
人、ね、同じ仮面ライダー1号でも、
うん、
この時はこの役者さんだ
って、はいはいはいはい、
ぜひ、ね、あのもしかしたら向こう何回かで矢口さんが編集する感じ、
うん、
もしかしたら来るかわしが両手ちょっと麻痺しちゃったみたいな、
気づくかそこで、
うん、そうあらこれ
そうだね、
作曲矢口さんかみたいな、
でも若干だその今ツールが違うじゃん、僕はロジックでやってるけど鍋さん違うんでとか、
うん、
でそこでプラグインとかも違うから、
うん、そうね、
もうどうしても違くなる、普通に違うと思うよ、
ぜひそういうのをお楽しみいただければ、う
ん、でも鍋さん頑張ってくれてるから本当に、
うん、いや大変だね、いやいるじゃん世の中ラジオの編集されてる方って何万人も、
うん、
みんなやってんだこれ、
でもめちゃくちゃ簡易的にしたけどね、だからその
突き詰めればある
って、いやかなりこう何ていうの簡易的な編集でいいようにさ、いろいろ今までの工夫でしてきてある状態だった
から、
うんうん、だいぶタイトでしょ、そんな何ていうの、
うん
まあ、聞く時間が長いけど、もしこのラジオの尺は10分とかならあの編集で一瞬で覚えるから、
うん、工程数が本当少ない、
そうそうそう、
意外と単純
で覚
えた、
単純になったよ、
うん、ただそれまでいったらいろんな、
まあ最初はジングル作ったりとかした、ね、
研究がねあったり、そうだよ、無料のソフトウェアで、
うん、ね、なんかねあれいいね、
音声我々これ iPhone で、
うんうん、
無料のアプリで音声取って、
うん、
それをパソコンに流して、
うん、
無料、私は無料のソフトで編集してる、
うんうん、
完結してるんで、
うんうん、
かかってるのも場所代、
うんうんうん、
要するに興味あるらぜひ使ってソフトが教えますね、
そうだね、
ちょっと設定は私は分かんないとこあるから、
そうかそうか、
全部見ながら言えるか分かんない、
うん、そうだね、いいね、
ぜひ見てくださいというお話で以上でございます、
うん、
また来週聞いてください。 さよなら。
さよなら。